中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今日はですね、政治家と学びっていうところで話していこうと思います。
はい、
はい、政治家にね、なる前も多分何らかの勉強とか、うん、なるための勉強みたいなものも、はい、よくわかんないですよ、あったかもしれないし、うん、あとなってからの何学んでいくのか、あと学びたいのかみたいな話で、うん、今日は始めようかなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
はい、前段というか先週ですね、話した時に政治家になろうと、あるきっかけで決心したと、はい、そこから目指すに上でですね、
はい、
何か始めたことってあるんですか、学んだこと。
まずですね、うん、選挙がいつかっていうのを調べるところから始めますよね。
選挙がいつか、はい、
4年に一遍とか、ね、25歳以上とかっていう
非選挙権の話です ね、 ですね、
条件を調べると、う
ん、はい、
24歳の時に選挙があると、
うん、
でそれは出られないんで、
次は29だと、
28、29の年になるということで、うん、結構時間があるなと思ったんですけど、うん、まあ10年ちょっとあると。
あ、10年ちょっとね、
まあ、その高校生の時からですから。
高校生の時判断したんだったらそうですね、
はい、でまあ大学進学とかで何を学ぶかっていうのも考えたんですけど、はい、でも県外に4年間行って戻ってきて、うん、地域でまた選挙の準備も含めて政治活動っていうとちょっと時間ないなと思って、
人脈作るとかね、
うん、なのでまあその、まあ、県内の大学に進学しようっていうところからだったんですけど、はい、うん、やっぱりそのまあ、選挙っていうのが一番大きな入り口の関門としてあって、
はい、
その先にまあやりたい政治としての政治家としての仕事があるという感じなので、うん、まあ、まずその最初の入り口を突破するための準備は最低限必要だと、
うん、なるほどね、
いうことなんで、
そこはまずじゃあ準備をしたって話ですよね。まず調べた、
調べた、
調べた、それでその中で人脈も作んないといけないし、県内の方が有利なんじゃないかっていう、まあ、選択をしたわけですよね。
そうですね。
で、今日のテーマ学びなんですけど、はい、何を学んだか、
まあ、現場を知りたいっていうか、はい、現場が欲しかったんですよ。
現場
だから学ぶっていうその頭で、うん、とか文字でっていうんじゃなくて体験として、うん、
体験として
その街の課題ってなんだろうっていうことに触れたかったし、
うんうん、
その現場にいる人と の、 そのまあつながりも欲しかったっていうのがあって、はい、まあ、大学に入ってすぐにその、まあ、あちこち探しまして、
うん、
まあ、地域活性化協力隊っていう NPO、 当時その NPO っていう言葉自体知らなかったんですけども、
うん、
まあ、そういうなんかその地域のお役に立てるようなことができるんじゃないかっていう思いで、まあ、そこに飛び込んで、まあ、そこでまあフリーマーケットを自分たちで自主的に運営したりとか、うん、まあ、イベントを開いたりとか、うん、そういうそのなんだろう、まあ、何ができるか分かんないからやってみようっていうのの繰り返し、うん、だからまあもっと言うと失敗を学びながらこう成功もちょっとずつこう学んでいくみたいな、うん、そういうのが大きかったですかね、うん、
なるほどね。まずはじゃあ体験の方から入ったというところなんですね、はい、体験から得る学びと、はい、その言葉とかあるいはまあよく言う座学とかでの学びって、はい、僕はね両方あるべきだって思ってるんです、うん、はい、その座学的な学びなんとか学みたいなものもやったんですか、
う
ん、
そうですね、それも大学に進学するときにいろいろ検討して、
うんうん、
政治経済よりもその社会学っていう学問が、
はい、ありますね、
先行したんですけど、うん、そこがその前提を疑うっていう学問なんですね。
前提を疑うというのは
その例えば沖縄について考えようって言った時に、はい、沖縄ブームですねっていうことの前提、はい、じゃあ沖縄ってなんだ、うん、うちなんちゅって誰なんだろうとか、
うん、
沖縄ブームでじゃいつから沖縄は好かれるようになったんだろうかとかですね、うん、まあ、そういうその今なんとなく受け入れているものをこう分解して考えていくとか、はい、振り返って考えてみる、そういうのがすごく
メディアで出てくるときは割とシンプルな言葉になりますもん ね、
そうですね、
沖縄ブームっていう、はい、いわゆる字で書くと5文字ぐらいか、うん、そういうことで、 単純化されていくんだけど、それちょっと分解したり、ね、ちょっと疑ってみたり
立ち止まってみるっていうのが、
じゃあ社会学のところ入ったっていうのは、うん、そういうとこなんですね。
なので、まあ、現場で実際その商店街、例えばその観光客が増えているっていうことが言われるんだけれども、はい、実際どうなんだろうかっていう現場を自分が持っている、うん、社会学の学問として大学の中ではそういうその言説の作られ方とかそういったのを勉強していくと、はい、やっぱリンクしてくるんですね、
うんうんうんうん、
なので、まあ、大学で学ぶのもすごく楽しかったですし、
はい、
それは現場に生きてまた学問にも生きてっていうようなところで、
うん、
すごくいい選択できたかなとは思いますね。
なるほど、面白いですね。もう一回じゃあ現場のところ、体験のところに戻りましょうか。地域活性化協力隊っていうところで、はい、何かどういう課題を見つけたなって思います？
何かしたい若者の、 その何かしたいっていうのを形にする応援をしようっていう感じだったんですね。
それは自分が若者だから、
だから、
うん、
なので、まあ、例えば発表の場を求めてるエイサー団体に、はい、こう地域の若い人の力を求めてるイベントがあったとしたら、それをくっつけて、うん、そこでこうエイサーを披露してもらうとかですね、うん、そういった形でうまくいくところもあったんですけど、うん、そもそもその何かしたい若者の分母がすごく少ないっていうことだったりとか、
意外と少なかったんですよ、うん、
なのでその支援をしたい地域活性化協力隊のメンバー自体を増やすっていうのがすごく難しかったんですね、うんうんうん、
むしろそこが課題だったんじゃないですか、
まあ、かもしれないぐらいの、なので、まあ、そういう考えてて前進して当たり前じゃなくて、
はい、
考えてないっていう人たちが多い中で、うん、じゃあどうやって一緒になって進めていけるかっていうのがやっぱり、うんまあ、課題でしたかね、
うんうん、なるほど。それはどうです、今まだ若いけど、今のもう少しじゃあ等ぐらい下の子たちって現状どうだと思います、う
ん、きっかけなんだなっていうのは
きっかけ、
その、うん、今回の選挙通しても思ったんですけど、
はい、
やっぱり触れたとかその見たことがある、喋、うん、ったことがあるとかっていうのがないと、
うん、
なかなか遠いままで過ごしてしまう、過ごせてしまうっていうのがあるので、うんうんうん、どうやってその地域なりどこかなりでそのまあ地域に関わるきっかけを作れるか、
はい、
政治なら政治に対して関わるきっかけを作れるか、うん、それがまあ今やってる人たちの役割なのかなと思いましたね、
うん、なるほどね、うん、そこをやっぱ接点作ってあげないといけないんでしょうか ね、
そうですね、
なるほど、ありがとうございます。じゃあそういうところで若者の課題を見つけたかなというところなんですね。
そうですね、
はい、で学びっていうところでいくと、そういう体験が学びだったし、うん、その社会学を通してのその世の中の切り方みたいなところを、じゃあそれが普通の政治家さんってどんなことを学ぶんでしょうね。
いやわからないですね、こればっかりは、ね、まあだから先輩方に話を聞いてみると、うん、まあ普通に企業にお勤めされてて、まあその打診を受けて出馬されたという方もいらっしゃいますし、うんうん、大学で法律とか学んでて、
法学部ってイメージはありますよね、
うんうん、なのでまあそういう、まあ、人によって、まあ、それぞれだから面白いっていうのはあるのかなと思うんですけどね。
そこがバラエティに富んでるっていうところはまだ面白いところなのかもしれないですね、う
ん、そこであんまり幅がないとやっぱり方向性も、うん、偏ってしまうと思うので、
うん、
そこはむしろいろんな人が出馬できるような状況っていうのが私としては面白いなと思ってます、
うん、選挙運動とかっていうのは体験なんでしょうかね、それともあれもどっか座学があるんでしょうかね。
ですね、うん、政党とかそういうその教えてくれる先輩がいる場合には、
うん、
座学である程度できるところもありますし、
はい、
その現場で体験するっていうのも先輩の先輩に選挙事務所に行って勉強するとかもできると思うんですけど、うん、無所属の場合それがないので、
どこかの選対にボランティアで入ったとかっていう経験とかもないんですか。
まあ、学生時代 に、 岡山県に、
あ、沖縄じゃなくて、
沖縄じゃなくて、うんうんうん、沖縄でその、まあ、選挙関係に携わるとなかなかどう関わればいいかもわからないし、うん、どう抜けたらいいかもわからなくなってくるっていうのもあったので、うん、まあ、自分が出馬しやすいためには、まあ、そのなるべく関係ないところで一回勉強したいっていうのがあって、うんうん、たまたまお誘いいただいて岡山県で、まあ選挙事務所に入って、
うん、
まあ、その選挙の一連の流れをこう見せていただいて、
うん、
まあ、自分も選挙カーに乗って手振ったり、
なるほど
一緒に
通知ダッチしたりみたいなのしたんですか。そうかそうか、そういうところでの事前の学びっていうのはあったってことですね。
そうです
ね、はい、なるほど、ありがとうございます。そこでですね、はい、政治家になった 今度はなった後の話だと思うんですけど、なったらなったでもうちょっと課題って若い子と違う見つかり方するんだと思うんです。でそれに対して何か解決していこうとかって思ったら、なんかここでも多分学びの連続なんじゃないかなと思うんですけど、今最近のトピックでそういう学んだなこれとかっていうことってどんなものがあります？
そうですね、まあ、選挙までにはいろんなパターンがあるんですけど、
はい、
通った後っていうのはやっぱりみんな同じことをするわけですよ。要はその那覇市の予算をどうしようかとかですね、まあ、上がってきた議題に対して各委員会とかっていうそのカテゴリーで、考えていくので、要は自分が今厚生経済にいるわけですけど、まあ、観光とか経済とか、まあ、商店街関係の話はなんとなくわかるけれども、国民健康保険についてとかっていうのはほぼ、まあ、知らないままこう来てしまってるところもあって、まあ、そういうのはやっぱり勉強しなきゃいけないですし、この先どうするかとかっていうのも考える材料がなかなかまだ少ないので、そういったのは意識的に勉強しないといけないという感じですね。
本買って勉強するんですか？
本買って勉強もいいんですけど、本買って本を持って詳しい人に聞きに行くとかですね。
そこは少し省略していかないと ね、
そう
ですね、学ぶこと多いからね。
多いですね、
うん、
で私立候補する前にその印刷会社で営業マンとして働いてたんですけども、その時の経験が意外と生きてますね。
ほう、印刷会社の営業、
まあ、営業というか、そうですね、人に伝えるっていうことがまあ仕事だったので、まあ、印刷のそのする方の職人さんではないんで、まあ、営業なんですけども、まあ、お客様の希望をこうどう形にするのかとか、お客様に向いてる印刷のその広告の方法って何だろうかっていうのを考えたりすると、っていうのがそのままやっぱり役所の例えば市議会頼りこのままでいいのかとかっていうのもやっぱり考えますし、まあ、議会のホームページってこれでいいのかとかですね。
なるほど、
まあ、そういった時にまあ自分の昔からまあお世話になっている人にちょっと話を聞きに行ったりですとか、まあ、そういうそのどこにどういう情報が埋まってるかっていうのがある程度見えるので、そういうとこの伝えるっていうその自分が今那覇市議会に足りてないと思うところに関してすごく必要なものが、
そうか、職場経験も生きてるってことなんですね。なるほど。今興味のあるこれからちょっと勉強したいなとかっていうジャンルって今どの辺ですか？
そうですね、まあ、まちづくり関係はずっとそのテーマとしては持ってたんですけども、やっぱりまだまだなので、そこをまずは何て言うんですかね、固めていきたいというか、深く知るところをやりたいなと思ってますね。
なるほど。具体的にはまちづくりってすごい広いんだけど、
そうですね、なんだろうな、商店街の活性化っていうのも結構漠然としてるんですけど、
いや漠然としてますね。
成功事例
っていうか何が成功なのかって話ですよね。そうそうそう、さっきの社会学の話みたいになっちゃうと思うんだけど、
だからその掘り方っていうんですかね、誰が何を基準にこう成功にした、まあ、失敗にしたのかとかっていうのを考えながら、まあ、その街にあったそのサイズとか、街にあったその理想像みたいなものっていうのがあると思うんですけど、じゃあ那覇の場合なんだろうかっていうのをちょっと考えていきたいなという感じですね。
今仮説として思ってることって何ですか？
そうですね、やっぱ中心市街地と言われてるところにこう住んでる人の数っていうのがやっぱり、まあ、減ってきていて、で、まあ、その辺が減ってもいいっていう状況って作れないのかなと思うんですよね。
減ってもいいっていう、そうですよね、減ってもいいっていう状況とか、それを肯定的に捉えるってことも必要なのかもしれないですね。
時代の流れでこう減ってきた、でそれをじゃあ元に戻そうっていう力って、まあ、なかなか難しいものだと思うので、減ってる中でじゃあどうすればその元々あった機能を補えるのかとかですね、まあ、理想に近づけられるのかっていうのを考えていきたいなと思ってます。
なるほどなるほど。最近ねある先生に聞いたら、僕らの年の頃っていうのはマンモス校なんです、ずっと、それで中学生の頃なんて15クラスもあったわけですよ、今適正な学年のサイズって何クラスぐらいなのかなって言ったら、3クラスが理想とかっていう、15クラスあった時はどうだったのよみたいな話をすることがあって、いわゆる状況ってどんどん変わってるわけですよね。そのまちづくりの状況も、じゃあまあ減っていくことを前提に、 じゃあ減ってことが悪いことなのか、
うん
うん、あるいは減ってしまった地域っていうのがどうやって、うん、機能を担保し、はい、そこでハッピーに暮らせるのかみたいなとこですよね、うん、そこでね、なんか商店街の方々がじゃあ、うん、儲かるっていうこと、儲かるに越したことはないんだけど、はい、それが町の中での幸せかってちょっと分かんなくなってきてますよね、
うん、
ここ10年ってずっとそういう歴史があったと思うんですけど、うん、すみませんこれ僕の課題、はい、悩んでたところなんですよ、はい、でじゃあ社会学以外に学んでてよかったなとか、今学んでてすごい達成感あるなとかってことってあります？
そうですね、コミュニティデザインっていうのがあって、
うんうん、
ランドスケープともちょっと違うんですけど、
はい、
この人のつながりをどうやって作るかっていうのが最近流行ってましてですね、うん、その本なんかを読んでるんですけど、うんうん、それはなんかすごく腑に落ちるんですね。要はその、うん、
なるほどね、
ハードを作っていくっていうことじゃなくて、
はい、
ハードはもう十分にあると、むしろ減らしていく傾向にある中で、
うん、
人のつながりをどう作っていくか、それさえできれば、うん、そのお金がなくても人のつながりは作れ、人のつながりさえ作れれば、
はい、
そこでその満足度っていうのは高まるんじゃないかっていうことだったり、うんうんうん、目指してる方向が見えててもみんながその目指してる方向を目指してるよねっていうことを共有できないとなかなかそこに進めないんで、
うん、まあ、
そういった情報の共有とかですね、そういったそのコミュニティをどうデザインするのかっていうのが今面白いですね。
なるほど。これは実際活動としては何かに参加してるとか、こういうとこで学んでるとかってことはあるんですか？
もう今本を読む、
本を読む学んでるね、
これからまた、まあ、なんかそういう場があればぜひ、はい、足を運んでいきたいなとは思うんですけども、
うん、はい、コミュニティデザインね、ここ近年の言葉ですよね。
そうですね、
じゃあ今そういうことをやってらっしゃるってことですね、
はい、
はい、ありがとうございます。今日のところは、まあ、政治家になるまでの学び、
はい、
でなってからの学びみたいな話だったと思います、うん、また次はですね別のテーマで中村さん対話していきたいなと思いますが、
はい、
何かお知らせなどありますか？
そうですね、うん、カフェプラヌラとカフェチェロでですね、うん、それぞれ、クラゲサロンとチェロデサロンというのをやってまして、
クラゲサロンっていうんですか？
プラヌラでやってる方はクラゲサロンっていうんですけど、こちらは敷居をだいぶ下げてですね、うん、例えば2月ですとパンケーキを食べながらちょっとおしゃべりしましょうっていう会なんですよ、
うんうんうんうん、
3月はまたどういう形でやるかっていうのはまだ決まってないんですけども、まあそのまあ、なるべく政治の話をするために集まるんじゃなくて、まず顔を合わせようと、でそこから何か話す中でやっぱり暮らしって政治とつながってるよねっていうのが少しでも確認できればいいかなっていうような場です、う
ん、パンケーキ食べるんですか？
2月はそうします。
2月は誰が作るんですかこれ？
これはですね、そのカフェプラヌラのオーナーの、ま
あ、作ってくれるんですか？
方に種を作ってもらって自分たちで焼くっていう、う
ん、自分で焼くんだ、
はい、1月はちなみに餅を焼いたんですよ。
餅を焼いた、
モッフルっていうそのワッフルの機械に餅を入れるとなんかそれっぽいのができる、そういうの食べながら、
ね、なんか企画してますねその都度
そうですね、うん、まあ、ちょっとなんか食べ物食べながらやろうと、
うんうんうん、
チェロの方は、まあ、チェロの常連さん中心なんで、こちらはお店の方に問い合わせていただく形になるんですけども、まあ、毎回大体似たようなメンバーで顔合わせるので、
はい、
まあ、次にこう蓄積していくような話をしていこうというような感じで、今これも第3回まで終わってますので次4回になるかなと、うん、
集客できてます？
まあ、6、7名って感じですね。
6、7名、うん、理想の人数どれぐらいだと思ってるんですか？
10名以内。
10名ぐらい。じゃあもうちょっとですね。
そうですね、あと 2名ぐらい。
なるほど。毎回違うんですか人材は、それとも割とリピーターなんですか皆さん、
まあ、クラゲサロンの方は、うん、まあ、毎回入れ替えながらっていう感じですけど、うんうんうん、リピーターの方も半分ぐらいはいらっしゃいますね。
はい、ありがとうございます。じゃあ詳しい告知の日付等はブログで、
そうですね、ブログですね、
というところで、そろそろお時間です。那覇市議会議員の中村圭介さんでした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
78